アベマリアの歌を知らない人はほとんどいないと思います。グノー、あるいはシューベルトのアベマリア、モーツァルトのアベマリアも有名なんですかね。いずれもすこぶる透き通るように美しく、心が洗われるようなメロディーでございます。その歌詞は私も全部知っているわけではありません。まともにそれを最後まで読んだことはないんですけども、それでもただただ旋律の美しさに圧倒されます。なんだかその曲を聴いているだけで聖なるものに包まれるような感覚に浸ります。アベマリアの歌詞というのはラテン語ですので、歌を聴きながらその歌詞を理解してそれに魅了されるというのはラテン語を勉強したことのあるごくごく一部の限られた人だと思うんですね。歌詞は分からなくっても、このタイトルになっているアベマリア、この歌い出しの一言は知らない人がいません。この一言でこの歌が知られています。この一言で全てこと足りる、そういう感じさえ受けます。ソプラノがアベマリアと歌い出す、その時清らかな緊張感を感じます。もしもこの音楽がメロディーだけで、このアベマリアの一言がなかったとしたら、多分ここまで有名になってはいなかったでしょう。それほどにインパクトのある一言、それがアベマリアです。ところでアベマリアとは一体では何でしょうか。マリアは分かります。アーベ、これは何でしょうか。アルファベットで書くと A、V、E になりますが、この3文字なんですけど、これは一体何でしょうか。ラテン語です。辞書で調べるとこの AVE 意外な意味が書いてありまして、ようこそ、それからさようなら、そんなこのラテン語の辞書にそんなふうに書いてありましたけれども、このようこそとかさようならっていうのはちょっとこう、例えばグノーとかシューベルトが作曲した曲のイメージではないなという感じがしないでしょうか。私が調べたその用いたラテン語の辞書というのは小さなものだったんですけども、そこにはこのようこそとそれからさようならと合わせてもう一つ説明がありました。こうなってました。アベマリア、聖母マリアへのラテン文祈祷、ラテン語の祈りっていうことですね。アベマリアとはラテン語による祈りの言葉なんだという説明であります。確かにローマカトリック教会では今でも伝統的にこのマリアに向かって祈ります。むしろイエス・キリストに祈るというよりもマリアに向かって祈る方が多いぐらいと聞きます。その祈りの冒頭の言葉がアベ・マリアであります。実際グノーもそしてシューベルトのアベ・マリアの歌詞の冒頭はそうなっていますし、その ラテン語の言葉自体が祈りになっております。マリアに向かって祈る祈りの言葉なんですね。けれどもそれでも私には疑問が残ります。アーベとは一体何なのか。受胎告知と言われる天使ガブリエルがマリアに語った言葉、それが今お読みした福音書のちょっと前のところに、初めてマリアが自分が受胎したということを天使に告げられる記事のところに書いてあるんですが、そこを見るとですね、こういう言葉があるんですね。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。こういうふうに日本語聖書になっています。おめでとうという言葉がここにあります。ここのこのルカ福音書の部分のギリシャ語、聖書がもともと書かれたギリシャ語を見てみるとですね、この部分がですね、なんと動詞の命令形になってるんですね。命令形ですから、直訳すると喜べ、喜びなさいという言葉になるわけであります。まあそんなふうな訳し方はしないでしょう。喜んでください、嬉しい知らせがありますよ、まあ、こんな感じ、ニュアンスがそこにございます。それでこの新共同訳聖書ではおめでとうという訳になっているんであります。英語でも greetings、 こういう単語が使ってあります。まあこんにちはのようにしょっちゅう使う言葉ですよね。さて問題のアベですけど、 AVE ですけども、これはカトリック教会が大切にしているのが、まあ、ラテン語の聖書というのがありますが、このラテン語の聖書で見るとこのギリシャ語の部分が喜べ、このアベになってるわけなんですね。というわけでこのアベというのは、こんにちはとかさようならとか喜んでくださいとか、いろんなニュアンスを含んだ、まあ喜びを表す言葉、そういうことになってまいります。アーベ、そしてマリア、この2つが結び合わさったとき、私たちの心も大きな喜びに包まれるのであります。アーベマリア、他の言葉はいりません。そんなことを先ほど私申し上げましたが、作曲家の中にもそういうふうに思った人がいたみたいであります。カッチーニという人が作ったアベマリアが、なんとこの言葉しかありません。他のラテン語の言葉が一切ないんです。ずっとアベマリアというふうに歌い続けていきます。今日はクリスマスということで、このカッチーニのアベマリアをこの後で、私の説教のすぐ後で、マリアマ姉妹に読書をしていただこうと思っております。今日の福音書の御言葉は、マリアが天使ガブリエルから受胎告知を受けて恐れと不安を覚えつつも不思議な喜びに包まれて、お告げがあったことを急いでおばのエリサベトに打ち明けた時のお話であります。で、その時エリサベトは聖霊に満たされ、マリアにこう言うんです。あなたは女の中で祝福されたものです。この一言はその後のマリアの人生にとって極めて重要な言葉でありました。天使のお告げが最初のきっかけだったことは言うまでもありません。お告げにマリアは恐れおののき、結局遠くユダの地まで旅をすることになったんであります。エリザベトに会いに旅をすることになったんであります。想像をしますと、おそらくこの時点では恐れと 不安の方がはるかに勝っていたと思います。受胎告知で喜びなさいと天使に言われても難しかったんではないでしょうか。マリアの喜びの表情をまだ私たちは見て取ることができません。恐れと不安を喜びにと変えたのがエリサベトでした。あなたは女の中で祝福されたものです。エリサベトのこの一言が恐れを喜びに、不安を希望に変えたのであります。エリサベトのこの祝福の言葉を私たちは決して軽んじることはできません。エリサベトの言葉というのは天使の声ではありません。肉声です。肉の声です。人間の声です。私はそのことを強調したいんです。天使のささやきではない、夢や幻や幻想の中で聞こえてきた不確かでかすかな響きではないんです。力強い肉声だった、人間エリサベトの声だということなんです。それがマリアを励ました。天使のお告げよりもむしろこの言葉、エリサベトの声、肉声の方が私たちにも身近であります。それだったら私たちにもエリサベトのように同じことができるということですよね。あなたは女の中で祝福されたものですというこの人の声、肉なる声がマリアの不安と恐れを喜びと希望に変えたんであります。エリサベトのこの言葉、人間の声でマリアは生きる勇気をもらいました。そして身に覚えのないお腹の中の赤ちゃんを産もうと心を決めることができたのです。今日の福音書の御言葉のすぐあと46節からのところには有名なマリアの歌、マリアの賛歌というのがございます。喜びの歌ですよね。我が子イエスを産む喜び、天使ガブリエルのお告げを受けた喜び、神様が共にいてくださることを確信をした喜びの歌、それがマリアの賛歌であります。聖なるものを思い浮かべたときに、肉なるものというのはなんだか邪魔なような気がいたします。肉なるものというふうに言っただけでなんかこう清らかで透き通った世界を連想するっていうのは多分難しいと思います。すでにこの肉という言葉には不完全で陰りがあって欠点があるというイメージがまとわりついています。肉なる人間である私たちが実際不完全で欠点がありますので、まあ、仕方のないことですよね。不完全で欠けがあるというこの肉の特性を思うと、それを神様との関係で見た場合、どうしてもこの罪ということを考えなければならなくなりますけれども、肉である人間は肉であるからこそその良さ、その力、その賜物を持ち合わせているんであります。今お話ししたエリサベトの祝福の言葉はまさにそうですよね。あなたは女の中で祝福されたもの、肉なる人エリザベトから届いた肉なる声だったからこそ、それが同じ肉なる マリアに届き、マリアの中でこだまして喜びへと変えられていったのであります。喜びの知らせをもたらしたのはエリサベトの肉の声でした。私たちにも備えられている肉なる声であります。エリサベトのように祝福を届ける声に私たちもなれるんです。恐れや不安を喜びに変える賜物を私たちは神様からいただいているんです。体を持っている私たちはその体ゆえに何かといろいろ不都合があります。あちこち痛くなったりね、つい失礼なことを言ってしまったり、制約があるわけですよ。体があるがゆえに、肉であるがゆえに、出来が悪く過ちを犯す、罪を犯す、神様の御心に背いてしまう。けれども肉であるがゆえの賜物が私たちには与えられているということも忘れてはならないですよね。イエス様は神の子として生まれました。母マリアから肉を取って人となられました。私たちと同じく肉をまとって主なる神から使わされたんであります。それが救い主イエス・キリスト。これを受肉というふうに言います。神が肉をまとったということでございます。神様が肉なる命を良しとされたんであります。そして肉なるイエス・キリストを通して神様はご自身を示し、神様の愛をこの世にお伝えになったんであります。神の愛が私たちに伝えられたのはこの受肉が起こったからなのであります。イエス・キリストによって肉なる私たちでも聖なるものにお目にかかれるようになったんです。聖なるものとの接点をいただきました。それが実現したのは私たちが聖なるものになれたからではありません。その逆です。聖なる神が肉をまとってイエス・キリストとなって私たちのただ中に使わされたから聖なるものとの触れ合いができたんであります。そしてその時それを取りなしてくれたのが母マリアでありました。マリアが聖なるものとの接点を作ってくれました。アベマリア、この短い一言で私たちの心は聖なるもので満たされる。ラテン語の歌詞は分からなくてもこれだけで聖なる空気に触れられる気がいたします。それではマリアマフサミ姉妹にここで歌っていただきたいと思います。